大竹メインディッシュ、このコーナーでも皆さんからのメール、ファックスご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、偉い人がいないとき、うん、読まれた方全員に風呂場のまこちゃんをプレゼントしています。
はい、よし、行くか。
行きましょうか。
どっちか行く。私から行こうか。
はい、お願いします、はい、
お願いします、
ラジオネーム、アライグマタスカルさん、新潟県新潟市の方ですね、はい、49歳女性の方です、はい、私が昔働いていた会社で上司が不在の隙にパソコンの壁紙を裸の女の人の画像に変えられていたそうで、慌てて私に壁紙の変え方がわからないから教えてほしいと恥ずかしそうに言ってきました。めんどくさかったですが、かわいそうなので初期設定の画面に戻してあげました。これどう、上司の人が誰かのいたずらで変えられてたってこと？
くだらね
もうちゃんと大人の会社でもこういうことあるんですよ。
楽しそうですね。なんかそういうことをできちゃうその環境ってことですもんね、
う
ん、
そうね、はい、まあ、上司をちょっといじれるというか、
そうですね、
なんかやれる会社っていうのはまあ風通しがいいのかな、はい、だって上司は壁紙の変え方わからないってことは変えてないん、はい、これは絶対にね、はいはい、しょうもな、
ね、そんなしょうもないですよね。男子校ですもんね、やってること。
男子校だね、そうね。でそれを見てみんながなんか、うん、って言われるっていう環境だもんね。
楽しそうだな。
確かにいい会社かもしれないね、
うん、ホワイト企業とはまた別のなんか良さですよね、
うん、ピンク企業、
ピンク企業
ピンク企業ってまた別の産業が
出てきた、また別ですけどね、
別の産業
出てきた、何色なのか分からんけど、うん、
はい、なんかこれだけ聞くとすごいいい会社な、
いい会社だなと思いました、うん、はい、じゃあ僕いきます。
はい、
神奈川県相模原市、ラジオネームガバチョ、男性の方でございます、はい、妻は潔癖症で会社から帰ると玄関先からハイハイの状態になって、うん、手のひらと足先を浮かし、肘と膝を使って前進し風呂場へ直行し、手と足の裏をしっかり洗ってからじゃないと部屋に入れてくれません、そして外で着ていた服のままキッチンの椅子やソファーに座ることも絶対許されません。部屋着のまま外に出かけることも絶対ダメです。
あら、ま、
妻がいるときにはしっかり守りますが、うん、そんな鬼の妻が実家に帰ってるときや旅行でいないときには、うん、足の裏なんて洗わずにキッチンを直行し、うん、冷蔵庫から缶ビールを出してスーツのままソファーに座ってごくごく飲んでいます。
悪いなお前。
それもわざわざ妻の座る定位置に座ってやります妻のいない間は本当に自由で、妻の顔色を伺わずに自分の天下でいられるので開放感でいっぱいです。
そりゃそうでしょう。
もし妻に見つかったならばただでは済まないだろうなと思いますが、この自由な感じがたまりませんということで、
すごいね、
大変ですね、ガバチョさん。
鬼の犬間に。
そうですね。
でもその開放感と、まあ、罪悪感だよね、うん、これやっちゃってるぜ俺っていう、
バレたらやばいぞっていう
最高の快感だろうね、
スリルが、
スリルね、やっぱ生活ってメリハリだから、うん、そういうのがあった方がもう、うん、一時の快楽というか、
はい、
快感度はすごいんじゃない。
そうです、うん、その一杯のビールのために普段こうやってハイハイで、
ね、肘と膝で、ちょっとなんかサポーターとかした方がいいかな
ありますよね、あの、そうですよね、飛び込むバレー選手とかやるような
、強くなっちゃうから、はい、肘も膝も。
そうですね、リベロが使うセットをねつけてほしいですよね
だから少なからず結婚されてる方ってさ、うん、やっぱりまあ旦那さんだったり奥さんもそっちのなんか性格とか生活に合わせなきゃいけないとかあるでしょ。
あ、そうですよね。
どうなの、結婚されてるでしょ、うん、なんか我慢してるとこってかないの、奥さん。
たくさんありますね、うん、私が我慢してる側なんですけど、
うんうんうん、
妻はその家で大きな音を出すのがまず嫌だっていうので
大きな音っていうのはどの程度の、
生活音、
あのもう音楽を聞いてほしくないというか、ちっちゃいイヤホンとかだったらいいんですけど、私ね、あの、もともとエグザイルのボーカルになりたかったタイプなんで、
そうだね、もうすごい聞きました、はい、それは今日何度も聞きましたよ。
だから歌歌ったりするのも大音量で歌いたいんですよ。
そりゃそうだ、
はい、でもそれもちょっとうるさいからやめてっていうので、うん、妻が仕事に行ってる時とかもバーンって。
そうなんだ。
そうか、
気持ちわかります。だからこの方の、
あ、だから怖いのがさ、一人暮らしが長ければ長いほど、うん、生活音というか、まあ、体から出る音だよね、
はい、
いや、ゲップとかおならとかが比例してどんどん大きくなってくのよ。
え、音量がですか。
音量がびっくりしたこの前自分のゲップに。
え、音は一定じゃないんですか。
いや、それまだ一人暮らし歴短いでしょあなた。
まだそうですね。
やってごらんさ、30年ぐらい経ってから自分でびっくりしたもん、何今のこの音っていうゲップが 出て、それはもう気兼ねしないようになっていくわけじゃない、はいはいはい、もう人の目気にせずにゲップも、はい、熱ぺも
熱ぺね、うん、寝ながらのへね、
そうそうするとやっぱりそのもともとのこの出す方のまあ、肛門だったりね、まあ、ちょっとがまあ何て言うんですかな、はい、あよりポテンシャル高くなるわけですよ。
あ、じゃあ今は我々抑えてる状態なんですか、
う
ん、体が。
そうでしょう。
まだ本気出してないんですか。
うん、だって気使ってそんなもう音出しちゃいけないだったらできないでしょ、あんまりゲップ
できないですね。ガーッとかもう全然ゲップとかも恐縮というか、
恐縮、
う
ん、
恐縮ですっつって、なし元ですっつって、
うん、もうちっちゃくっていう感じで、
うん、そうするともともと持ってるポテンシャルは下がっていくよね、はいはいはい、使わないから、
はいはい、はい、まあそうですね。
こっちは毎回毎年毎年毎日使ってるから、もう今
そっか、マックスを更新し続けてるんですね。
そう、本当にもうね、公共今日公共楽団、
公共いいように言わないでください。お金食べれるような音ではないですよね。
もちろんね、はい、聞かせてあげたいな、そんなん言うなら。本当に、
私の方からも、はい、船橋市にお住まいの新高根の焼き鳥屋さんです、はい、いつも仕込みながら、仕込みをしながらですかね、うん、楽しくラジコで拝聴しています。
焼き鳥屋さんちた、
はい、
あ、食べたい、
口打ちしてるんでしょうね。
食べたい、
新高根だそうですよ、
うん、
場所は、
うん、新高根、
はい、今日は出だしから吹き出すくらい笑ってしまいました。
あれ嬉しいです。
大久保さんのクッというボイパですが、うん、僕には大ヒットで、うん、後でラジコのタイムフリーで何回か聞いて爆笑したいと思います、うん、思いません。いや、思います。あ、思う、そうですね、
すごい葛藤が、
葛藤がね、葛藤書いちゃった。
さて、偉い人がいない時ですが、焼き鳥の修行時代に、うん、師匠がお休みの時は普段食べることのできないちょっと高めの焼き鳥をまかないで食べていました。
なるほど、
味の勉強をさせていただきました、うん、懐かしく心ドキドキした思い出です、うん、残り時間も笑わせていただけることを切に願っております。
切に切に願われちゃうと、
仕込みしながらね聞いてくださってるという。
嬉しいですね。
でも飲食のバイトってあるよね。私もなんかホテルの、うん、洋食屋さんっていうか、あのテラスで出すやつ、夏だとあの、はい、ちょっとパラソルさしてさ、あの外で食べるようなとかあるじゃない、は
い
は
い
は
い、ああいいですね。
そう、あそこでハンバーガーとかちょっとしたピラフよ、本当にあの作り込んだものじゃなくて、うんうん、ピラフも大きいお釜っていうのかな、ジャーで、はいはいはい、もういっぱい作ってて、はい、でシェフが基本盛り付けるんだけど、はい、シェフがたまにトイレ行ったりなんかいなくなると、はい、みんなそのお釜バッてジャー開けて、本当にあのしゃもじのままこうやって口に入れて、
やんちゃですね。
時効ですよ、時効も、はい、もう30年以上の前で何人かバイトいたんだけど、はい、今いねえぞっつってみんな。
そんな腹減ってるんですか。
大学生だったから。そんなんやってね、あのこそこそ食べるのがまた美味しいんですよ、食べ物っていうのはね。
罪悪感がスパイスになります
からね。そう、いいこと言いました、本当おっしゃる通り、
おっしゃる通り
いますね、
ね、確かに、いいですか、じゃあ私、はい、いきますよ、こちら荒川区のあーちゃんママこと、あーちゃんママさんですね、47歳女性の、はい、方です、はい、私の亡くなった父は昭和の頑固親父で、子供の頃の夕飯時のテレビは絶対巨人戦だったんです、うん、だからたまに父が仕事で遅くていない時は、うん、見たい番組を独占できたんです、うんうんうん、玄関先で帰ってきたのが分かった瞬間慌てて番組を戻すんですが、うん、今みたいにリモコンでポチッと変わるわけじゃなくて、はいはいはい、チャンネルをガチャガチャって回さないと変えられなかったので、はいはいはい、どっちに回せば早く野球中継に戻せるか手慣れたもんでした。
なるほど、最短距離でね、ダイヤルどっち回せばいいか、
逆行っちゃうとなんか、ね、はいはいはい、たくさんになっちゃうからって分かってるんだよ、もう感覚で、はい、このぐらい行ったらもう変わるっていうのは、懐かしいな、
まさに昭和の頑固親父のイメージ通りですよね。
本当ね、絶対巨人戦とかさ、はいはいはい、でガチャガチャのねテレビとかね、うん、お父さん一番だったもんね昔。
なんかちょっと切ないですよね。なんかもう今そういう選択肢とかも増えて、うん、はいはいはい、そういういわゆるそのステレオタイプなそのイメージみたいなのがもうなくなってくるっていうのは、それはそれでちょっと寂しさありますよね。
わかります。学校の共通の話題で盛り上がったりとかも今少なそうじゃないですか、それぞれ楽しいものが違うみたいな、
本当だ、選択肢多すぎてね、はい、絶対さ、ひょうきん族を見たとかドリフ見たとかさ、とか、ね、はい、あのドラマあれ見たっていう話してたのが本当だね、
はい、
今なかなか難しい。だから推しが合う人ね、いわゆる推し面が合う人がもうちょっとネットでつながったりとかもするもんね。あ、懐かしいな。うちはね、あの愛知だったんでドラゴンズね、
あ、
はいはいはい、
そう 宇野、平野、矢沢、大島、うんうん、その時代知らないでしょ。
いや、ね、矢沢さんとかね、今プロ野球ニュースでも喋って
らっしゃいますし、その時代をね見てます、それはまあ家族で見てたけどね。
ドラゴンズね、頑張ってほしいですね。
ドラゴンズでしたよ、うちは、はい。
さあ、ラジオネーム松戸の文太さん、千葉県松戸市、41歳男性、うん、車がなかなか通らない人気もない田舎道を車で走っていた時です、うん、道路の工事で入り口のところに警備員がいたのですが、うん、偉い人が近くにいないのか、うん、看板の陰に隠れて、うん、お尻だけ見える状態で棒アイスを食べていました、
うん、かわいい、
少しかわいいなと思いました。
かわいいよ、
かわいいですね。
キュッとするかも、私そんな姿見たら、
ね、もう頑張ってって思っちゃいますよね。
暑いしね、立ちっぱなしだったりするもんね。
そうです、そうです。
だけど明らかにもう見る人から見たら見えてるってことでしょ、それ、
はい、お尻がもうすでに見えてますからね。いいですね、
棒アイス食べてるなんて、なんて、まあこそこそいいよね。確かに部活とかでもよくこそこそアイス食べてたな。確かに先輩見つからないようにね。
うん、いや、夏の警備員のバイト大変ですからね。
大変だよね。いけるか、じゃあまだ行きますかね、
はい、先ほど、はい、あの電話についてね、赤い電話どんなんだったっけっていうことで、なんか情報が、はい、来ました、はい、横浜市にお住まい64歳、アロマシンツ1958さん、
はい、
赤い電話は公共性の高い施設や店舗、タバコ店などで電話会社が委託して設置した公衆電話です。ピンクの電話は、うん、主に飲食店などが依頼して設置する公衆電話です。
なるほど。
緑の公衆電話はテレホンカードが使える公衆電話として1982年すき家橋公園に初めて設置されましたよ。
すごい、
という、
すごい情報知識、
スペシャリストが、
赤ピンク緑すべて
公衆電話スペシャリスト、
そうか、はい、赤はじゃあ置いてくださいって言われて置いてたんだね、
はい、公共性の高い施設だったりとか、ほんほんほんほん、店舗、タバコ店などで電話会社が委託して設置した公衆電話。
はー、だから確かにあのね、タバコ屋さんっていうのが昔あったり、はい、そ金八先生とかもそうだけどね、はい、で赤い電話が置いてあったりしたわね。
うん、
そういうことなんだね。あ、めちゃめちゃ勉強になるじゃん、その人ね、
はい、アロマシンス1958さん、
うん、ありがとうございます。
64歳の方ですからね、
ありがとうございます。懐かしいな、なんかね、昭和レトロってでも今ちょっと流行ってるからね、昔の
今、うん、平成レトロっていうらしいですよ。
やめてよ、やめてよ。どんな感じになってんの、じゃあ昭和は。もはや
ガラケーとかが可愛いってなって、
はいはいはい、
あえてガラケー買うみたいな。
買えるの、買えるし、つながるの、
つながるやつもあるらしいんですよ。
ま
あ、お父さんお母さんの、
うん、
なんかたまたま保管してたガラケーとかを見て、うん、こんなのあったのみたいな、何この伸びるやつみたいな、
う
ん、
アンテナ
分かんないから、うん、
なるほどね。
あとなんかガチャガチャで、うん、そのそういう平成のものを、うん、そのグッズ化したりとか、
うん、
もうそういう時代になってるんですよ、お子さん。
昭和じゃないんだ。
はい、もう平成がレトロです。
昭和だから今の令和の子が今令和4年、5年
4です。
はい、4、すごい厳しく今言ったね、は
い、4 いや、アナウンサーですからここは、
はい、そうなんだ、
はい、
でその子たちがね、12年20年になったら昭和っていうのが何時代になるかって話だもんね。
どういうこと、どういう、昭和は昭和ですよ、は
い、でもおそらく、12歳だからあと8年経った時に、まあ私生きてるじゃん、60ぐらいだから。
もちろんでございます。
でも、何が言いたいかというと、はい、令和、平成、昭和だから、はい、私から見て昭和の人間と昭和、大正、明治の人に似てるんだからね。
そうすね、
で明治の人なんて私からしたら、はい、ほぼほぼ死んでると思ってるから。
そうすね、
まあ、まあ昭和が長かったっていうのもあるけど、
そうです、ね、平成がね、ちょっと30年とかだったから、ね、
まあ、だから何が言いたいかを自分たちでちょっと汲み取って、昭和の人たちをちょっと優しくしてあげてくださいって話ですよ。でもすごい昔の人に聞こえるね、そうなるとね。
明治って言ったらもう、そうですね、うん、歴史っていうジャンルになっちゃいますね。
そうだよね、はい、
現代史よりも、
うん、
そうだよね。それこそちょんまげ取ってね、よう
ん、
なんか服着出したりとかさ、はい、そういうことだもんね。
そうっすね。
いや、恐ろしいわ。
上の人をね、いたわりましょう。
お願いします、はい。こちら行きます。ラジオネーム、私の番でいい？
はい、はい、
ラジオネーム、ちいさん、女性、埼玉県蕨市の方です、私の場合は偉い人がいないときはおしゃべりをしながら仕事をしています、
うん、
でもコロナになってからは死後は慎みましょうとなってしまい、うんうん、なおさら偉い人がいない時にしか話せなくなりました。
なるほど。
ああ、思い切りおしゃべりしたい。そうか、 なるほどね。大変よね、仕事進みましょうって今言われちゃうんだもんね。学生さんとか本当に中学校小学生も大変だし、みんなね喋りたいよ本当。
大学とかもね、あの箱根駅伝の中継とかやってると、
そうだよ、
はい、大学1年生で入学してから一度もキャンパスに行ってないとか、去年とか一昨年聞いた時に言ってたりすると切ないですよね本当に。
そうよ、だってさ部活とかさサークルでもそうだけど、喋ってその後のなんか飲み会じゃないけどね、喋ることでチームワークだったり、
こうね、親睦を深めて ね、
その時間がなくて、なんか練習だけして練習だけして試合ですなんて言ったら出す力も出せない可能性もあるもん
ね。この前聞いてハッとしたのが、中1の時にコロナになっ、コロナ禍になって、でも3年ぐらい経つじゃないですか、中3で卒業しちゃうってなって、
確かに
そのクラス の、ね、その顔の下半分知らないまま卒業していくみたいな、
マスクで、
ね、はい、そんなことあるんだってい
や、振り返った時どういう感じになってんだろう、なんか今は、あ大変だったねだけど、もしかしたら20歳になったりもう60とかになった時に、ちょっとそのぽっかり空いてるじゃないけど、
そうですよね、
それがどういう影響があるか分かんないもんね、今後ね、
このコロナ禍が亡くなって同窓会とかなった時に全員初対面みたいな錯覚しちゃうんじゃないかなと思って、
じゃあ一回全員マスクしようって言った時におーってなるかもね、
逆につけて、あ、
はいってなるかもしれないよね、
マスク世代必需品かもしれないですね、
まあ、確かに
マスク忍ばせてみたいな、印象変わりますもんね結構ね、
意外とびっくりするよね、よく言われてるけど ね、なんか勝手ないいいイメージ、この目のだけでいいイメージやってたら本当全然違ったりしてね、おーいってこうねマスクの下で突っ込んだりしてね、
人間ってベストを想像しちゃうらしいですね、
この
マスク隠されてるとこうだろうな、こうであったらいいなっていうのを想像しちゃうから、
あとよく言うのは顔のこの上半身の目と眉毛の方が、女性の場合はメイクである程度どうにでも持っていけるの、
マスク美人って言葉もありますもんね、
そう、目のアイメイクだったりそれこそつけまだったりで、だけど顔の下半身って結構もう骨格勝負だったりしない、鼻のこの、鼻の穴を小さくするメイクはないしさ、
確かに
私のこの口元がもわって出てるさゴリラみたいな誰がだよ
いや言ってないです何も、はい、大暴れしてます。
自分で言って、
はい、ごさん、ご
さん。エンジンかかってきましたね。ごさん。
こっちはね、ちょっとメイクじゃ手に負えない何かがあるんだよね、はいはいはい、顔の下半分はね。だからやっぱりマスクしてると大体がいい感じには持ってけてるっていう。
なるほど。
なりますよ。だからね、本当に早くマスク取るね時代が来るといいですけどね。
それはそうです、
それはそうです、
もちろんでございます、
もちろんのことを言いました、はい、
今、目黒区54歳ゆずあくびさん、女性の方でございます、はい、偉い人がいないとき、昔とんかつ屋さんで働いていたとき、偉い人がいないと、朝から湯飲みで生ビールをみんなで飲んでました、生ビールなら空き瓶など出ないのでバレないのです、楽しかったな、少しずつみんな陽気になるのでとても明るいとんかつ屋さんでした、
最高、
いいですね、
湯飲みで飲むっていうチョイスよ、
湯飲みというまた罪悪感ですよね、
罪悪感、本来のものじゃないもので飲むっていうね、
ちょうどいい分量ですよね、湯飲みでそのこっそり飲むに
そうね、
っていうのは
ちょっと足りないなと思ったら継ぎ足し、サーバーってことでしょ、サーバーで継ぎ足し継ぎ足しの湯飲み、最高の、よかったよね、とんかつ揚げ出さなくてね、なんかつまみねえなって、とんかつ揚げ出しかねないでしょこれだって酔っ払ったら、
絶対バレますもんね、
最高ですね、揚げたてのとんかつでおつまみで、
よくみんな自制心がある、もうちゃんとした仕事場ですよこれ本当に、
まあ、湯飲みで飲んでる時点でちゃんとはしてないんですけどね、まあそれぐらいね
そうそう、とんかつ揚げてない時ちゃんとしてるよ、それ
トラブルにはなんなかったんだけど、いいんじゃないかなと思いますね、
しょうがない、このぐらいのねコソコソ感はいいですよ、
は
い、
じゃあ埼玉県にお住まい50歳の女性の方、寿司えもんさんです、
さん
初めてこの番組にメールします、
ありがとうございます、
カッコン島に運転しながら吹き出しました寒くてちょっと気分が下がりそうな中、午後を乗り切る元気をもらいました、
やった、いた、
刺さる人には刺さってますね、
いました、やっと
ありがとうございます、
内容ですが、はい、40年ほど前、小学生だった私と3歳下の弟はとにかくいつも怒ってばかりで怖い母が、留守の時に母のタンスからカツラを取り出し、
え、
化粧台の化粧品を使って弟を変装させてよく遊んでいました。
なるほど。
茶髪のくるくる巻き 巻き毛で、派手な化粧をしたその人物はトムと名付けられ、海外から我が家に訪問してきたとお客様という設定で、我が家を練り歩きながら架空の海外の暮らしとの比較を述べるというグローバルな時間が繰り広げられていましたが、ある時早めに帰宅した母に見つかり、こっぴどく叱られるかと思いきや、母もトムを気に入ってくれて、その後クリスマスや子供の日などの家庭内のイベントの際には、うん、スペシャルゲストとして堂々とトムが登場するのが恒例となりました。
名物キャラになった
弟が小学生まででしたでしょうかと。
素晴らしい、
ね、面白いトムの話いただきました、
ね、発想力もすごいし素晴らしいですよ、
はい、寿司エモさんありがとうございます。メッセージテーマ、偉い人がいない時なんですが、
はい、
高校生の時に親戚のお豆腐屋さんでアルバイトをしていたのですが、
うん、
社長がいない夏の暑い時に、
どうした、
油揚げの担当になるともう暑くて暑くて横の大型の冷蔵庫の中で涼んでいました。
あ、中入っちゃうみたいな、
は
い、
ね、大型の冷蔵庫、ね、中入っちゃってるね、それ多分ね、は
い、中で涼んでましたって書いてありますね。
油揚げ揚げて冷蔵庫入ってんの繰り返しだ
よかったですね、うん、その SNS なくて、
そうだね
今だと
アップされちゃうとね、
今だとねアップされたら
大変ですからね、うん、今日のお題は続いてですけれども、ヒロポンさんです。46歳の方ですね、はい、中学生の時水泳部で顧問の先生にバレないように25メートルプールの向こう側に水をかけて、いかにもターンしましたって感じでサボっていましたが、
じゃあそれ
校舎の屋上から大竹誠風の怒鳴り声が、
はい、
そうです、顧問の先生に屋上から望遠レンズのついたカメラでずっと見られていました。
先生も先生、
そしてその日の練習は倍になりました。
うわ、
先生も先生だけど考えたね、要はこっち側の25メートルの端に水をパシャンってやっとけばターンもしてるって思わせるってことね、
はい、作詞です
水泳部ならではの作詞だね、
はいはい、でも見てたそうですよ、
望遠のどういう厳しいところ、面白いね、うん、部活はあるよねでもね、
顧問がいない、監督コーチがいない時、
いやいや、もう本当それこそ、うん、昔なんか水飲めなかったからさ、
あ、そうですよね、
そう、うん、本当にあのね、バケツの水、あのバケツもあのアルミみたいなバケツの水いっぱいこう置かれて、
はい、
顔だけ洗っていいよとみんな言われて、はい、で10人ぐらいいるんだけど、はい、もう汚いのよみんな顔洗うから、はいはい、でも飲みたいから、うん、顔洗うふりして水飲んでた。
うわ、その当時ってその水飲んじゃいけない理由って何だったんですか。
なんなん、そうだね、詰めたことなかったけど、
はい、根性
叩き直す
じゃないですか、
その精神力、甘えるなってこと、
はい、
むちゃくちゃだよね、
水分補給は甘えだった時期があったんですね。
そうだから泥水、本当に泥水飲んでたのまさにそうですよね、部活ね。
続いてメロンパンナさんです。42歳、
うん、
いただきました。私や夫が出張の時で家にいない時は大好きなカップ焼きそば、うん、その後ポテチとビールが毎日の食生活。
最高。
夫がいる時はちゃんと味噌も手作りし、
味噌手作り、
はい、いい嫁の料理を作っていますが、そんな料理ではなく私はジャンクなものが好きなの、
う
ん、だからジャンクなものを食べるのが楽しみ。
わ、
来月は夫が海外へ1週間も出張、嬉しい。1週間毎日大好きなカップ焼きそばその後ポテチとビール、カップ焼きそばは大きいサイズにしちゃおうかな、
シェイシェイ、
楽しみでたまりません、
シェイ、ビッグサイズで
豪遊ですね。
でもよっぽどじゃない、ジャンク好きなのに旦那さんとか家庭のために味噌作ってんだよ
味噌作る
よっぽどの振り幅よこれ、味噌まで作って自然派で
ね
だけど本当はジャンクが好きって、大丈夫、ちょっと息抜きしないと本当にね、
そうですね、もう優しい味付けなんでしょうね、
優しいと思うよ、薄味の
素材の味で、
だから急激にあのカップ焼きそばのガツンが欲しい、マヨネーズかけてんじゃない、それこそ焼きそばに
かけてるでしょうね、
かけてるよ、素晴らしいですね、はい、奥さん、
続いて踏んだり蹴ったり転んだりんさん、
最悪じゃん
東大和市66歳の方ですね、はい、私は中学1年生の時黒板にチョークで人の文字を真似て書くのを特技にしていました。
ほうほうほう、
朝早く登校した私は偉い人担任教師の文字を真似して、うん、黒板に次のように書きました、
はい、
本日登校した女子は全員体育館に集合すること、
え、
女子生徒は次々と体育館に向かい、
いやいやいや、
教室には男子生徒だけが残り、始業チャイムが鳴りました。教室に入ってきた担任教師は、
う
ん、教室内の光景を見て、うん、烈火のごとく激怒、
うん、
すぐに犯人探しが始まり、
うん、
ほどなくその書体から私であることが判明しました。
バレるんかい。
その後教室の廊下には水が入ったバケツを両手にぶら下げた私の姿がありました。
昭和の漫画、暴れ発着
というお便りですね。
バケツ持たされてる時代、
これなんで女子を全員体育館に集合させたんですかね。
ちょっと大掛かりすぎるよね。それこそ本当バレるんかいだよ ね。
筆跡を似せるっていう特殊技能の持ち主なのに、ちょっと待てよって癖あるっていうね。
爪がちょっと甘いぞっていう、その割に大掛かりなことやっちゃうから、そりゃそうだよ。もう
そうですね。最後もう一つご紹介しますね。三鷹市にお住まいのラジオネーム、最新型ベンジャミンさん、53歳の方です。はい、私は愛知県の岡崎市の出身で、同じ三河人、そしておじ夫婦が田原市に住んでいたこともあるので、昔からかよことやすこには勝手に親近感を覚えています。
ありがとう。
それはそうと、会社でも何でもそうですが、偉い人がいないときにはつい悪口を言いがちですよね。私は偉い人の悪口の内容がえぐすぎて、告げ口をされて後日偉い目に遭ったことが何度かあります。
かわいそうに。
そんな時は毎回、あの日は私じゃなくて双子の弟が来ていました、後で叱っておきますと言い張ります。
苦しいわけだな。
言い張ってるんだ。そこもなかなかだね。
誰も信じてないですよ、それ。
そうね、
はい。
でも悪口をね、告げ口されるという方です。
その双子のことで裏で悪口言われてるよね。あいつあんな嘘つくかねってね。
罪を重ねてるだけですよ、それ、はい、
いや悪口は言うでしょう、
それはね。
今なんか世の中さ、悪口あんまり言っちゃダメとかさ、いい人がいい風潮になってるのが本当嫌だもん。悪口が言いたくてしょうがない。悪口ってセンスいるからね。その本当にえぐくて嫌な気持ちになるんじゃなくて、そこになんか一抹の面白さとかセンスがあれば、すごくいいブラック的な ね、なるから。
ユーモアですよね、結局はね。
そう、悪口言いたいわ本当に。
溜まってるんですか。
溜まってる。
そんな自制されてるんですね。
自制してる。やっぱ普段言ってるとテレビでも言っちゃうようになるから、普段からあんまり言わなくなったんです
。そうなんですね。
たまりにたまってる。
どこで発散してるんですか。
もうほんと家帰ってもうパコミ相手に、とも、お前茶色いなお前つって。
いやかわいそう。犬に向かって。
嘘ですよ。
絞り出してなんですか、茶色いなお前って。
この後もまだまだメールファックスご紹介していきます。今日のメッセージテーマは偉い人がいないときでお待ちしております。読まれた方全員に風呂場のまこちゃんをプレゼントです。メールはgolden@joqr.net です。ファックス番号東京 0354031151、 皆さんからのメールファックスお待ちしてます。